小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は久しぶりにわらべ歌で遊んでみましたね。うん、
ね、いいですね、わらべ歌ってやっぱり。
そうですね、うん、子供と一緒に触れ合ったり遊べるっていいですね。いいね、うん、さて、今日のテーマは、
今日はね、はい、夏休みなので、多分子供たち聞いてくれると思って、子供たちにわかりやすいお話をね、いくつか選んできたので、はい、それを聞いてもらいますね。はい、まずはね、まんじゅうは毒っていう話なんだけどね、昔あるお寺に、和尚さんと一休という名前の賢い小僧がいましたって。和尚さんはとても欲張りで、檀家からもらったうまいもんは全部一人でこっそり食べていました。また立派な茶碗を持っていて、その茶碗を大層大事にしていましたってね。ある日のこと、和尚は外へ出かける用事ができた。で、留守の間にもらい物のまんじゅうを一休に食べられてはならないと思って、和尚さんは一休を部屋に呼んでこう言いました。ここに饅頭があるが、これは毒だぞ。子供が食えば必ず死んでしまう。だから決して食うことはならんぞ。それで出かけました。一休は和尚さんが出かけるとすぐに饅頭を食べてしまいました。それから和尚さんが大事にしている茶碗を叩き割って、和尚さんが帰ってくるのを待っていました。やがて和尚さんが帰ってくる姿が見えると、一休はおいおいと泣き始めました。和尚さんはそれを見て、どうして泣いているんだと一休に尋ねました。一休は割れた茶碗を出して、和尚さんの大事にしている茶碗を誤って割ってしまいました、これはもう死んでお詫びをするしかないと思って毒の入った饅頭を食べたのですが、食べても食べても死ぬことができません、悲しくなって泣いておりましたと言いました。一休にそう言われると、和尚さんは怒るに怒れません。和尚さんは一休に饅頭を食べられないように嘘をついたばっかりに、茶碗まで割られてしまいましたと、さっていう話なんだよね。
面白い話ですね。面白いね。
知恵のある一休だよね、これは。うん。こういう話がいくつかあるんですよね、面白い話が。はい、もう一つ、今度はね、和尚さんじゃないんですけどね、こんな話なのね。どうもとこうもっていう話なんですよ。昔あったと。昔、京都にどうもという腕のいい医者がいた。駿河にもこうもという腕のいい医者がいた。駿河って静岡県よね、今の。どちらも俺は日本一の医者だと言って威張っていた。ある日のこと、京都のどうもが腕比べをしようと思って駿河のこうもを訪ねていった。そして、お前、切った腕をつなぐことができるかというと、コウモが、そんなこと簡単だと言った。ドウモが自分の腕を切り落とすと、コウモはその腕を上手につないだ。傷の跡は少しもわからなかった。今度はコウモが自分の腕を切り落として、お前できるかというと、ドウモもその腕を上手につないだ。傷の跡は少しもわからなかった。それで、腕なんて繋いだってしょうがない。首の繋ぎごっこをしようということになって、まず、コウモがドウモの首をスパリと切り落とした。見ていた人たちは驚いた。コウモは、そんなに驚くことはない、と言って、すぐにドウモの首を元通りに繋いで生き返らせた。ドウモは、今度は俺の番だ、と言ってコウモの首をスパリと切り落とした。そしてその首を元通りにつないで生き返らせた。代わり番子に首を切ったって面白くない。二人で一度に首を切ってつないでみようということになった。そこで1、2、3でお互いに相手の首をスパリと切り落とした。ところが二人一緒に首を切ったので今度はつなぐものがいない。それでどうもとこうもは顔を見合わせて、これじゃどうもこうもならんと言って死んでしまった。それからというもの、どうすることもできないときに、日本ではどうもこうもならんというようになった。これで一語酒申したって言って終わるんですね。
言葉の語源のような。
そうそう、どうもとこうもという、くだらない話だけど、面白いよね、これね。
うんですね。
でも昔話ではこういう時に首切ったって言うと血が流れたとかね、苦しんだとそういうことは一切言わないんです。それが昔話ね。だから面白いんでしょうね。うん。うん、そんなのすぐ覚えられるから、覚えたらどうぞ。リスナーの方も語ってみてください。
はい、今のは何を参考に？
あのね、はい、あの、小峰書店というところで出した、語り継ぎたい日本の昔話っていう7巻のシリーズがあるんですね。
はい、
それの中からなんです。本はキッチョムさんっていう題の本の中に入ってます。これはね。はい、この小峰の語り継ぎたい日本の昔話ってね、割と読みやすく、僕たちの昔話大学の研究会でですね、語りやすい文章に直してんのね、
うん、
だけどもあんまりその装飾をつけないで昔話らしいシンプルでクリアな文章で読みやすくって語りやすいっていう風に作ってますのでね、使えると思いますよ、
うんうん、聞いててもイメージしやすいですね。
わかりやすいでしょ、はい、そうね。もう一つはね、これもお嬢さんと小僧さんの話なんだけどね、あちちぽんぽんふうふうって話なのね。あった天下のある山に和尚さんと三人の小僧がいました。和尚さんはとても欲張りで、自分ばかり美味しいものを食べていました。そしていつも夜になると、小僧小僧、早く寝ろ、と言って早く寝かせ、自分はいろりの灰の中で餅を焼いていました。焼けたかな、と灰の中から餅を取り出し、あちち、あちち、と言ってポンポンと叩いて、ふうふうふうと吹いて食べていました。小僧たちが寝ている部屋までお餅の焼くいい匂いがしてきました。小僧たちの腹の虫がぐーぐー鳴りました。ある晩小僧たちは、俺たちも餅を食べたいから、今度和尚様に頼んで名前を変えてもらおう、と相談しました。そして次の朝、小僧たちは和尚さんに、和尚様、和尚様、俺たちの名前を変えてください、と頼みました。すると和尚さんは、お前たちには一休、二級、三級といういい名前があるじゃないか、と言いました。いや、その名前じゃなくて、一級があちち、二級がポンポン、三級がふうふうという名前にしてもらいたい、って言いました。そして、あちち、ポンポン、ふうふうという名前に変えてもらいました。夜になるとまたお嬢さんは、小僧小僧早く寝ろ、と言いました。そして一人になると、灰の中に餅を入れて焼きました。餅が焼けると灰の中から餅を取り出して、あちち、あちち、と言っていました。お嬢様、お嬢様、あちちに何のご用ですか？と小僧のあちちがやってきました。いや、何も用はない。でも今、あちち、あちちと言われました。それでお嬢さんは仕方なく、それならこの餅食えや、と言ってあちちに餅を一つくれて、早く寝ろと言いました。しばらくして、また餅が焼けたので、灰をポンポン、ポンポンと叩いていると、お嬢様、お嬢様、ポンポンに何のご用ですか？と、小僧のポンポンがやってきました。いや、何も用はない。でも今、ポンポンと言われました。それならこの餅食えや。と言って、お嬢さんはポンポンにも餅を一つくれて、早く寝ろ、と言いました。しばらくして、また餅が焼けたので、今度ばかりは自分が食べようとしましたが、暑いので、ふっふっふっふっと吹いていると、お嬢様、お嬢様、夫婦に何のご用ですか？と小僧の夫婦がやってきました。いや、何も用はない。でも今、ふっふっふっふっと言われました。そうか、それならこの餅食えや。と言って、夫婦にも餅を一つくれてやりました。それからお嬢さんは、みんなに餅や美味しいものを何でも分けてくれるようになりましたとさ、いちごプランって言って終わるんですね。知恵が小僧さんね。
そうですね。うん、お嬢さんはでも独り占めをするお嬢さん多いですね。
多いかね。そう。お嬢さん、いつも小僧にこうやってやり込められるんですよね。ほとんどの場合そうなのね。今度はね。
はい。
ちょっと様子が変わって、あの、有名な話ですけど、桃太郎。
はい。
ね。桃太郎って日本中にいろいろあるんですけどね、こんな話です。昔々、あるところにおじいさんとおばあさんがありました。おじいさんとおばあさんには子供がいませんでした。ある時、おばあさんが川へ洗濯に行くと、川上の方から何かが流れてきました。おばあさんが、あれあれ？何か流れてきた。随分赤くて綺麗なものだな と思って見ていると、それは赤い小さな巾着でした。着物ね、ちっちゃな。なお見ていると、その後ろから青い巾着も流れてきました。シャツみたいなもんですよね。おばあさんはそちらの方へ顔を向けて、赤いものはこっちへ来い、青いものはあっち行け、と呼びました。すると、赤い巾着がプンカプンカとこちらの方へ流れてきました。おばあさんが赤い巾着を拾い上げてみると、赤くて美味しそうな桃が入っていました。おばあさんはその桃を家に持って帰り、おじいさんが帰ったら二人で食べましょう、と言って仏様へあげておきました。しばらくするとおじいさんが、ばあさんや、今帰ったよ。今日は暑いな、喉がカラカラだ、と言って帰ってきました。おばあさんは、ちょうどよかった。川から美味しそうな桃を拾ってきたんだよ、と言って、おじいさんと二人で桃を切ろうとすると、桃が一人でに割れて、中から小さな男の子が生まれました。おじいさんとおばあさんはびっくりしましたが、桃から生まれたのだから、桃太郎という名前をつけよう。わしらには子供がいないから、山の神様が授けてくれたんだよ。ありがたい、ありがたい。と言って、大喜びしました。そして、桃太郎と名をつけて可愛がって育てました。桃太郎はみるみるうちにずんずん大きくなって立派な男の子になりました。そしておじいさんの山仕事を手伝ったり、おばあさんの米つきを手伝ったり、人の嫌がる仕事でも進んでやる知恵のある子供になりました。ある年、ひどい飢饉がありました。作物が取れなくて食べるものもなくなり、みんなが苦しんでいました。その上夜になると山から鬼が出てきて、わずかな食べ物もみんな持って行ってしまいます。村中の人が困り果てていました。8月になって、山神様のお祭りの日が近づいてきてもお祭りどころではありません。すると桃太郎が、おじいさん、俺はこれから鬼退治に行きます。このままでは村中の人が鬼に殺されてしまいます。と言って勇ましく出かけようとしました。おじいさんは、おばあさんや、桃太郎が鬼退治に行くと言ってる。力持ちでもこしらえて持たせてやろう。と言いました。そこでおばあさんは、力持ちを作って赤い巾着に入れ腰に結んでやりました。桃太郎が、鬼がいるのはどっちかなと考え、迷いながら歩いていくと犬がやってきて、桃太郎さん、どこへ行くんですか？と言いました。鬼があんまり悪いことをするから退治しに行くんだ。犬にはうんと先のことがわかるものです。一緒に連れて行ってください。と言いました。そうだな、よし連れて行こう。桃太郎はそう言って、腰に結んだ巾着から力持ちを一つ出して犬に食わせてやりました。犬は力持ちをもらって家来になりました。それを山から見ていた猿が降りてきました。猿は、桃太郎さん、腰の力持ちをくれたら家来になります、と言いました。桃太郎は、猿には猿知恵という知恵があるからな、よし家来にしてやろう、と言って猿にも力持ちをやって家来にしました。それを空から見ていた山鳥がパーッと舞い降りてきて、俺にも力持ちをくれたら家来になる、と言いました。そこで山鳥にも力持ちをやって、犬、猿、山鳥の家来ができました。それからみんなで鬼退治に出かけました。鬼ヶ島は海の向こうにあるので、船を探さなければなりません。どこかに船はないかと見ていると、山鳥が空高く舞い上がって、川船のようなものを見つけてきました。それに乗って、みんなで鬼ヶ島に向かいました。いい具合に風が吹いてきて、鬼ヶ島に着きました。見張りの鬼が立っていたので、それに唐辛子の粉をたくたきつけて目を見えなくし、鬼の大将の方へ進んでいきました。鬼どもは酒盛りの真っ最中でした。そこへ桃太郎が入っていって、刀で切りつけました。下っ端の赤鬼、青鬼、黒鬼をあっという間に退治してしまいました。残った鬼の大将はさすがに力が強くて、猿が引っかく、山鳥が突っつく、犬が噛みついてもなかなか退治できません。 そこで桃太郎は、俺は桃太郎だ、唐辛子味噌をつけて食ってやると言ってかかっていきました。鬼の大将はとうとう、この通りたかるものはみんな差し上げます、もう決して里へは行きませんから、どうぞ勘弁してくださいと言って、穴の中から宝物を全部出してきて桃太郎の前に積み上げました。桃太郎はその宝物を船に積んで帰り、村中の人に分けてやったので、みんな大喜びしました。それから鬼たちは二度と里へ出てきませんでした。こうして山神様のお祭りにはみんな楽しく過ごすことができました。とんべんからっこねえけどって言って終わるんですね。このとんべんからっこねえけどっていうのは、いつかお話しした昔話の結末句ですよね、
はい、
東北の方の結末句です。桃太郎の話ってとても有名で、いろんなバリエーションがありますけどね、そのうちの一つですこれ。で、唐辛子味噌をつけて食ってやるって、それはおかしいですね。鬼をね、唐辛子味噌つけて食うってのは面白いと思うな。
あと力持ちなんですね。
ああ、そうですね。
きび団子。
きび団子じゃなくてね、そうだね、うん。東北のその力持ちになりますね、東北の話は。
あと桃がどんぶらこっこと流れてくるんじゃなくて、赤い金茶。
そうね、赤い金。こういうふうにね、なんかに包まれて出てくるって案があるんですよ。
うん、
それから箱に入ってくるのもあるね。香箱に入ってくるっていうのもあるね。はい、裸じゃなくてね、桃が、
うん、
まあ、桃太郎有名ですけどもね、
はい、
こういうなんていうかオリジナルの東北で語られた話っていうのも、うん、たまにはいいだろうと思ってね、
う
ん
うん、そうですね。今日は夏休み子供に聞かせたい昔話、まんじゅうは毒、どうもとこうも、あちちぽんぽん夫婦、そして桃太郎、4つのお話をご紹介しました。
うん、昔話ってね、あんまり長くないし、子供に読んでやるのもいいし、子供が読むのもね、いいと思いますよ。
そうですね、うん。小話みたいな感じで、
そうそうそう、
聞かせてあげるのもいいかもしれませんね。はい、さて、来週は、
うん、もう一回続けてね、
はい、
今のその夏休み向きの子供への話を、
はい、
昔話を聞いていただきます。
はい、楽しみにしています。はい、それでは、小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。